ニング BGM スタート。はい、みんなこんちにはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕、ズンダモンなのだ。今日、2025年4月24日木曜日はどんな一日を過ごしているのだ。僕は今日も技術室でエンジニアさんたちとワイワイ過ごしているのだ。この番組では、僕が気になった AI とか IT のトレンド記事を紹介していくのだ。今日も面白いニュースを見つけてきたから、ぜひ最後まで聞いてほしいのだ。今日はお知らせとかお便りはないみたいなのだ。だから、早速今日のメインコーナーに行ってみるのだ。今日紹介する記事は全部で3つなのだ。短い時間だけど、ぎゅっと詰まった情報をお届けするのだ。今日紹介するのは、AI エージェントを使った開発の話、 AI の次の波、フィジカル AI の話、そして AI 開発でよく使う PyTorch の新しいバージョンのお話なのだ。どれも僕たち技術室にとって気になる話題なのだ。それじゃあ早速一つ目の記事から紹介するのだ。まず一つ目はこちらの記事なのだ。タイトルは AI エージェントかけるカーサーで要件整理から実装まで。これは AI エージェントのカーサーっていうツールを使ってウェブサイトを作るお仕事、つまりウェブフロントエンド開発をどう効率的に進めるかっていう話なのだ。新人エンジニアさんにも分かりやすいように書いてあるみたいだから、これからプログラミングを始める人にも参考になるかもしれないのだ。この記事で言っているのはAI エージェントを使う時でもいきなりコードを書くんじゃなくてちゃんと設計図を作るのが大事だよってことなのだ。要求を聞いてそれをもとに設計図を作る段階とその設計図を見ながら開発する段階に分けるのがおすすめなんだって。従来の開発と同じようにしっかり計画を立てることで後から「あ、間違えちゃった」みたいな手戻りを減らせるのだ。設計図を作る段階はさらに3つのステップに分かれているのだ。最初は要求情報から実装要件ドックを作成っていうステップなのだ。お客さんとかから受け取ったいろいろな要求を AI と一緒に整理して何を作らなきゃいけないのかをはっきりさせるのだ。 AI がここよくわからないのだって質問してくれるから人間が答えてあげることで要求の抜け漏れを防ぐことができるのだ。次は実装要件ドックから実装方針ドックを作成っていうステップなのだ。決まった要件をもとにどんな技術を使うかとかどうやって作るかっていう具体的な方法を AI と一緒に考えるのだ。すでにあるコードとか設計書を AI に見せてこれどうするのだって相談しながら進められるのだ。最後は実装方針ドックからタスクドックを作成っていうステップなのだ。決まった方法に従って開発する作業を細かく分けてどんな順番で作業するかを計画するのだ。 AI が作業リストの案を作ってくれるから人間がこれはもっと細かくするのだ、こっちを先にやるのだみたいに調整するのだ。こうやってAI と会話しながら3つの設計図を作っていく中で曖昧なところをなくして開発の方向性を固めていくのだ。人間は AI からの提案とか質問に答えて判断する役割をするのだ。記事にはチャット GPT の音声入力を使って効率的に AI に指示を出すコツなんかも載っていたのだ。設計図ができたら次は実装用ドキュメントから開発する A 図なのだ。作ったタスクリストの通りに AI に一つずつ作業を進めてもらうのだ。 AI はタスクの内容を理解して必要なコードを書いてくれるのだ。書かれたコードを確認してこれで OK だったら保存するのだ。コードの保存は自分でやった方がどの部分を変えたのか分かりやすいからおすすめなんだって。開発が終わったら作った設計図はもういらないから消しちゃうのだ。そして他のエンジニアさんに見てもらうためのコードの変更履歴にはその設計図を見ながら AI に説明文を書いてもらうこともできるらしいのだ。このやり方は AI をただコードを書かせるだけの道具としてじゃなくて、要求を整理したり、どうやって作るかを考えたりする、開発のもっと最初の段階から一緒に協力して進めることで、開発全体を効率的にしてより良いものを作ろうっていう考え方なのだ。まだ大きな開発でゼロからやるのは難しい部分もあるらしいけど、 AI を開発にどう生かすか、具体的な方法としてすごく参考になる記事だったのだ。なるほどなのだ。 AI エージェントってコードを書くところだけじゃなくて、もっと上流の設計とか計画の段階から使えるんだなのだ。これは僕たち技術室のエンジニアさんもどんどん試してみるべきなのだ。 AI と協力すればもっと早く、もっといいものが作れるようになるかもしれないのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルは NVIDIA CEO が石破総理に力説、 AI エージェントの次はフィジカル AI、 これは日本にとって本当に重要なのだ。AI の分野で世界をリードしている NVIDIA っていう会社の CEO チェンスン・フアンさんが日本の石破総理大臣とお話ししたっていう記事なのだ。石破総理は AI を地方を元気にするために使ったり、日本が AI 開発をもっとやりやすくするための環境を整えたいって言っていたみたいなのだ。それに対してフアンさんは NVIDIA がまだ小さかった頃から日本のゲーム会社さんとかと協力して日本の技術に支えられてきたんだよって話していたのだ。日本の技術ってすごいのだ。フアンさんは AI の進化を波に例えて説明していたのだ。最初の波はコンピューターが文字とか画像とかをこれ何？って認識する段階。2つ目の波は文章とか画像を新しく作る段階。これが今流行りの生成 AI なのだ。そして今まさに来ている3つ目の波は AI が自分で考えてどうすれば問題が解決できるかを推測するエージェント AI の段階なんだって。さっき1つ目の記事で話した AI エージェントはこれにあたるのだ。そしてフアンさんが特に力説していたのがこの次に来るフィジカル AIっていう新しい波なのだ。フィジカル AI っていうのはデジタルな情報だけじゃなくて、僕たちの周りにある現実の物理世界を理解する AI のことなのだ。例えば物がどう動くかとか、なんでこうなるんだろうっていう物理的な仕組みとか法則を AI が理解できるようになるっていうことなのだ。フアンさんはこのフィジカル AI が日本にとって本当に重要なんだって言っていたのだ。その理由として日本が昔から得意としている科学技術とものづくりの分野でフィジカル AI がものすごく大きな可能性を開いてくれるからなんだって。フィジカル AI が物理世界を理解できるようになれば、その技術は次の世代のロボット開発につながるのだ。現実の世界で賢くて複雑な作業もこなせるロボットを生み出す力が生まれるのだ。日本だけじゃなくて世界中で人手不足が深刻になっている今、フィジカル AI とロボットは社会の問題を解決するためにすごく大事になるだろうってフアンさんは話していたのだ。まとめると NVIDIA の CEO は日本の技術力とものづくりの力をすごく評価していて、物理世界を理解するフィジカル AI っていう次の AI の進化で日本が世界の中心になるんじゃないかっていう期待を示したってことなのだ。これからエンジニアを目指すみんなにとっても、物理と AI が組み合わさるこの分野はすごく面白くて注目すべきテーマになると思うのだ。へえ、フィジカル AI か。物理世界を理解する AI ってなんだかかっこいいのだ。ロボットとか工場のオートメーションとか、日本の得意な分野と AI が合わさることですごいことになるかもしれないなのだ。ズンダアローも物理世界で活動するから、フィジカル AI は僕にとっても関係あるかもなのだ。さあ今日最後の記事紹介なのだ。タイトルは回答値 2.7 リリースなのだ。これは AI 開発でよく使われるパイトーチっていうツールの新しいバージョン 2.7 がリリースされましたよっていうお知らせなのだ。世界中のたくさんのエンジニアさんが協力して作っているツールで、機械学習とか AI 開発をもっと効率的に、もっと性能を良くするためのいろいろな改善が入っているのだ。今回のリリースで特に注目なのがいくつかあるのだ。まず、新しい NVIDIA のブラクウェルっていうすごく高性能な GPU と、それに合わせた CUDA12.8 っていう技術に対応したことなのだ。これで最新の高性能なコンピューターをパイトーチで最大限に使えるようになるのだ。開発をもっと早くするための機能も強化されているのだ。 AI のモデルを早く動かすためのトーチコンパイルっていう機能に新しいモードが追加されたのだ。これでプログラムの動きをもっと細かく調整できるようになって、特定のコンピューターに合わせて最適化するのがやりやすくなったのだ。それからメガキャッシュっていう機能も入って、一度動かすために準備したモデルの一部を覚えておいて、次に使う時に早く準備できるようになるのだ。これで開発中に何度もモデルを試す時に待つ時間を短くできるのだ。最近話題の大規模言語モデルLLM の開発とか実行に関する機能も進化しているのだ。フレックスアテンションっていう文章を処理する時の計算を効率よくするための機能が、今回のバージョンではパソコンで LLM を動かす時に文章の最初の部分を早く処理したり、まとめてたくさんの文章を処理する時の速さを上げたりするように最適化が進んだのだ。あと PyTorchネイティブ、コンテキスト、パラレルっていうのは LLM をたくさん学習させるときに計算を効率よく分けて処理するための機能なのだ。インテルの GPU のサポートも良くなったのだ。 Windows11 っていうパソコンでトーチ、コンパイルが使えるようになったり、学習済みのモデルを小さくする技術の性能が上がったり、アテンション計算が速くなったり、インテルの GPU を使っているエンジニアさんにとっては嬉しい改善がいっぱいなのだ。他にもリストに入っているたくさんのデータに対して同じ計算を効率よくできる FOR ACH Mac とか、難しくてややこしい行列計算の準備の段階を速くするプロローグ、フュージョンっていう新しい機能も加わったのだ。 PyTorch 2.7 はこれらの新しい機能とか改善のおかげで、もっといろいろなコンピューターでもっと効率的にもっと高性能な AI モデルを開発したり動かしたりするためのすごく強力なツールになっているのだ。まだ開発中の機能もあるみたいだけど、ぜひ試してみて何か気づいたことがあったらコミュニティに教えてほしいのだ。世界中のエンジニアさんが力を合わせてパイトーチをどんどん良くしているのだ。パイトーチ 2.7 リリースおめでとうなのだ。新しい GPU に対応したり、開発が早くなったり、 LLM の計算も早くなったり、インテルの GPU も使いやすくなったり、いろいろなところがパワーアップしているのだ。僕も技術室でこの新しいバージョン使ってみるのが楽しみなのだ。さあ、今日の放送もそろそろおしまいなのだ。今日は AI エージェントを使った新しい開発フローの話、 AI の次の波、フィジカル AI と日本のものづくりの可能性の話、そして AI 開発ツールのパイトーチ 2.7 の新しい機能の話を紹介したのだ。どれもワクワクするようなニュースだったのだ。今日の放送は楽しんでもらえたのだ。番組の感想とか、積んだもんに話してほしい技術ネタとかがあったら、ぜひメッセージを送ってほしいのだ。待ってるのだ。それじゃあ、またこの AI 放送局で会えるのを楽しみにしているのだ。積んだもんでした。バイバイなのだ。エンディング BGM スタート。